どうぞコロサイ人の手紙の3章をお開きいただきたいと思います。私たちがイエス・キリストを信じることによって、生まれ変わることによって、私たちの生活に、私たちの生き方に変化が生じてきます。例えば家庭の中にあって、神様さまざまな変化をもたらしてください。もうすでに私たちが見てきたように、それは夫婦の関係においてもそうです。また親子の関係においてもそうです。そして今日我々が見ようとしている主従の関係、主人としもべの関係、この関係にもこの救いというのは大きな変化をもたらしました。この当時、ローマ帝国の中には約数百万人という奴隷たちが存在してました。パウロはこの手紙を通して、奴隷たちに、また奴隷たちの上にある主人たちに対して、主にある者としてどのような態度を持つべきなのか、そのことを教えようとするわけです。奴隷に対して、パウロが教えることは次のことです。3章の22節をご覧いただきたいと思いますが、そこでパウロはこんなことを言っています。奴隷たちをすべてのことについて地上の主人に従いなさい。奴隷に対してパウロが教えることは次のことでした。それは従いなさいということです。服従しなさいということです。しかもこの従いなさいという言葉を現在形の、しかも命令でパウロは記しています。継続して、これからも続けて主人に従っていきなさい、主人に服従していきなさい。そんなことを聞いた奴隷たちはどんなふうに思ったでしょう。だってもう皆さんご存知のように、この当時奴隷というのは人として扱われていたんではなくて、物として扱われていました。ですから大変なその扱いを受けていた奴隷たちが、このパウロの言葉によって、そのようなひどいことを自分たちにもたらす主人に従いなさいと、彼らに服従していきなさいというメッセージを聞いたときに、どんなふうに思ったと思います？しかもパウルはこの命令を与えただけでなくて、パウルはこれに、この従うということに関して二つのことを教えています。つまりどんなふうに従っていくのかです。よりパウルは具体的にどうあるべきなのかというのを教えるんです。その二つのことというのはこういうことです。一つは、条件をつけてはならないと言ったんです。条件をつけてはならない。この3章の22節のところに記されていましたように、奴隷たちをすべてのことについて、パウロが言ったことはすべてのことだって言われます。たとえ自分にとってしたくないことであっても、それを行いなさいと言うんです。主人が命じたんであればそれを守りなさいと言うんです。もちろん、もう何度も我々見てきたように、主人が罪を犯しなさいといったケース、場合は別です。皆さん、後で見ていきますけれども、私たちは主に仕えているわけです、ね。それが一番の責任です。ですから神様の前に間違ったことは、たとえ自分の主人であっても、たとえ自分の親であっても、たとえ自分の伴侶であっても、その命令に私たちは従うべきでないことはもうすでに見てきました。しかしそうでない場合、私はそんなことをしたくないと思うことであっても、パウロが言うことはそれを行いなさいって言うんです。すべてのことについて、あなたは主人に従うように。しかも、この地上の主人に従いなさいと言ったパウロ、この主人に関しても条件つけていませんでしょ。つまり、こういう主人だったり、優しい主人だったら従いなさい。そうでない主人だったら、従わなくていいなんてことを教えていません。 つまり主人に対する条件がないということは、どのような主人であっても、それがどんなに優しい人であろうと、どんなにひどい人であろうと、あなたの主人に対して仕えることがあなたの責任だとパウロは言うわけです、ね、こうしてこのパウロの説明を聞いていくと、ますます奴隷たちは苦しくなってきたかもしれない。で、この従うということに関してパウロは条件をつけてはならないというだけじゃなくて、二つ目に正しい態度で従いなさい、そういうふうにも教えるわけです。正しい態度、彼が言わんとしていることは、まずそのためには正しい動機がなければなりませんよというんです。この22節の中に、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から使えなさいって書いてますでしょ。この真心から使えるということなんです。で、確かに日本語で真心から使え従いなさいというふうに書いてあるわけですけれども、ここにはその言語では心っていう言葉と誠意を持ってという、この2つの単語が並んでるんです。ここにはですから、パウロがここで言いたいことっていうのは、心の誠実さ、心からの誠意を持って主人に従っていきなさい、それがここで言われている真心から従えという意味なんです。つまり下心を持って従うのではいけないということです。真心から、もう一つ見てくださいます。主を恐れかしこみつつなんて書いてますでしょ。これも非常に面白い表現をパウロは使ってるんです。パウロがここで言ってること、この恐れかしこみつつっていうのはね、怖がるって意味じゃなくて、パウロが言いたいことっていうのは、神様の感情を害するようなことをしないように、神様に罪を犯すようなことがないように、そういった思いを持ってやりなさいって意味なんです。これですから、私たちが、私たちがというか、その奴隷たちが主人に対して従順に従っていくときに、パウロが彼らに教えたことっていうのは、いつもあなたがすることに関して、あなたが言うことに関して、考えることに関して、そのすべてに関して、神様の感情を害するようなことがないように、神の前に罪を犯すようなことがないように、その上でしっかりと従っていきなさいって言ってるんです。正しい動機がいるって。もう一つ、この正しい動機に関して、コロサイは言わないんですけれども、同じメッセージを与えているエペソ人の手紙の中でパウロはもう一つのことを付け加えています。エペソ人の手紙の6章の5節のところを見ていただきますと、まさに今私たちが見ている同じ命令がここに記されています。エペソ人の手紙の6章5節をご覧ください。奴隷たちを、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさいって、同じ命令が出てきました。しかしここではパウロがある言葉を付け加えています。それはキリストに従うようにって。つまりパウロはここで、正しい動機を持ってあなたは主人に従っていくことが必要だ、あなたの心からそれをなすべきだし、主を恐れかしこんでなすべきだし、そして同時にあなたのなすことはすべて、あなたがあたかも主に従っているかのように、主に対してなすように地上の主人にもなしなさいということを言っているんです。それが正しい動機だって、あなたのすることすべて主イエス・キリストに対してなすようになしていきなさいって。パウロはこのように正しい動機を教えてくれるんですけれども、同時に誤解がないように こういった動機はダメだよと、間違った動機まで教えてくれます。見てくださいませ。もう一度コロサイに戻っていただくと、22節のところに、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくって書いてます。こういった使い方をしてはならないということを言うわけです。人のご機嫌取りのようなって。これも非常に面白い言葉なんです。パウロは非常に面白い言葉をここで使ってるんですけども、この言葉はね、人間のこの目と、それから奴隷というこの2つの言葉で合成されてるんです。そこで、人のご機嫌取りのようなっていうこの言葉の意味は、人の目の前だけでの勤めぶり、人の見てる前だけ、その人に気に入られようとする、そういった奉仕の話、働きの話なんです。目を意識して、人の目を意識して、その主人が見てるところだけ、一生懸命やろうとする。そういった人です。上辺だけの使い方っていうのも、これも、人っていう言葉と、喜ばしいっていう言葉が合成してできた言葉なんです。ですから、上辺だけの使い方っていうのは、人の好意を得ようとするとか、人にへつらうとか、人のご機嫌取りとか、おべっかを使おうとかって、そういう意味です。つまりどちらにしても、お分かりになりましたでしょ？彼らは人が見ているときだけ一生懸命するわけです。主人に褒められたいと、どうするか。主人が見ているところで一生懸命頑張ってやるんです。でも主人がいなかったり、誰も見ていなければ怠けるんです。で、そういう使い方をしてはならないって言うんです。そういった動機は間違ってる。さっき見たように正しい動機っていうのは、主に仕えるようにって。つまり、主はどんな時でもご覧になってらっしゃるわけじゃないですか。誰もいなくても、主はご覧になってらっしゃる。だからその主をしっかりと覚えて、その主に仕えていくっていうことは、人が見ていようと見ていまいと、ね。一生懸命、主のためになしていくって話です。でそのことをパウロはこの後に教えてくれるんです。私たちが、奴隷たちが主人に仕えていくために必要なのは正しい態度がいるって。もう一つ彼が言わんとしていることは、正しい目的を持ってしなきゃいけないって。もう一度このコロサイの3章の23節を今度は見ていただきたいんですけれども、そこにはこう記されています。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。さっき我々はエペソ人の手紙の中でも、キリストに従うようにっていうことを見てきました。この23節のところでパウロは、すべてのことを主のためにしていきなさい。ですから私たち、奴隷でなくても、奴隷であっても、みんなに共通することですけれども、クリスチャンっていうのはそういう人たちでしょ。すべてのことを主のためにするわけです。もうそれはすでに私たちは、このコロサイの3章の17節のところで学んできました。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし。覚えてらっしゃいます、皆さん。言葉によると行いによると問わず、つまりすべてのことって言ってるわけでしょ。主イエスの名によってなすって言ったときに、この主イエスの名っていうのは、イエス様ご自身を指しているわけです。ですからパウロがここで言いたかったことというのは、イエス様ご自身によってなすということです。つまり、あたかもイエス様がなされるようにあなたを行っていきなさいということです。イエス様がなされるようになし、イエス様が語られるように語っていく。このイエス様があなたにとっての模範なんだって。だから私たちクリスチャンというのは、このイエス・キリストの御心、彼が望まれること、喜ばれることを行っていこうとするわけです。逆に、神様の御心でないこと、神が悲しまれること、喜ばれないことを我々は行わないでおこうとするわけです。なんでそんなことをするか。それはその神の前に喜ばれることを思って、私たちは神の栄光を表すことができると信じているからです。 こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいって。コリント第一の手紙の10章の31節でパウロが言うように、我々は全て神の栄光のためにしていこうとする。じゃあどうしたらいいのか。もう何度も我々が見てきているように、我々は神の前に正しいことをしていくことです。神が喜んでくださることをしていくことです。ですからパウロはこのコロサイのこの23節のところでも私たちの教えてくれることっていうのは、しっかりと正しい目的を持って生きていきなさい。あなたは奴隷としてしっかりとこの正しい目的を持って、その主人に仕えるという行為も主のためにするんだって。なぜならその主人に対して喜んで忠実に従うという行為を持って神様の栄光を表すことができるからだって。さあ、ここまでパウロのメッセージを聞いてきたこの人々はどんなふうに思ったでしょう。ひょっとしたらある奴隷たちはパウロに失望したかもしれない。パウロは自分たちの味方だと思ってたかもしれない。でもこうしてこの指示に従えってパウロのメッセージを聞いたときに、パウロ、あなたは私の主人のことが分かってない。なんでこの主人に、そういうふうに思った奴隷たちがいたかもしれません。ある人は自分のこの大変なことが分かっていないんだ。そういうふうにパウロは口で言うことは簡単だけど、実際に行うことは大変なんだ。そういうふうに思ったかもしれない。ある人は、こういうふうに主人に従えということを言っているパウロの言葉を聞いたときに、パウロはこの社会に存在した差別というものを支持しているのではないかと思ったかもしれない。彼らが期待したことは、パウロがじゃあ奴隷たちを私と一緒に立ち上がってこのような社会をその変えて自由をもたらそう、解放をもたらそうなんて言ってくれたらありがたいと思ったかもしれない。でもパウロはそんなことしなかったわけでしょ。何度も言いますけども、この奴隷たちは人として扱いを受けていなかったわけでしょ。物だったわけです。何百万もいたわけでしょ、ローマ帝国の中には。だからパウロが立ち上がって、そしてこの奴隷たちを用いて、反乱を企てることもできたはずです。しかしパウロはそんなことをしなかった。パウロがしたことっていうのは、奴隷たちを、あなたの主人に無条件で従っていきなさい。御言葉は私たちに、パウロはこういった差別を支援していたわけじゃないということは明らかです。同時にパウロはこういった奴隷たちを見下していたわけでない、差別をしていたわけでないということも明らかです。例えば皆さん覚えてます？パウロがオネシモをピレモンのところに返そうとしたとき、ピレモン書の中に出てくるわけですが、12節のところでパウロはこのピレモンに対してこう言うんです。オネシモをあなたのもとに送り返します、彼は私の心そのものですなんて言っています。オネシモというのはこのピレモン、彼に仕えた奴隷でした。この奴隷オネシモはこの主人に逆らって主人からあるものを取って逃亡したんです。このような大きな罪を主人に対して犯したこの奴隷です。ところが後にオネシモはパウロによって信仰へと導かれました、ね、じゃあパウロはこの奴隷オネシモに対してどんな思いを持ってたか。私の心そのものだってピレモン書の12節で言うし、16節を見てみますとパウロはこう言ってます。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟として彼を迎えてやってくれってピレモンに言うんです。つまりこうしてみると、パウロ自身はどういう身分であったって、ね、そういった身分によって人を区別するようなことはなかった。パウロは非常に身分が高かったわけでしょ。ベニヤミンの子孫だし、非常に 裕福だったし、学歴があったし、もう至る、もうその欠点がないような、そのような人々にとって模範になるような存在であったパウロ。こんな社会ですから、そういった奴隷たちを見下してもよかった。しかしパウロはそんなことしなかったわけです。パウロは、この奴隷オネシモに対しても深い愛情を示しているし、自分の愛する兄弟というふうに言っています。ですから明らかなことっていうのは、パウロはそういった差別というものを容認していたわけじゃない。そういったものを支援していたわけじゃないんです。同時にパウロは、人間というのは全て平等であるということを信じています。それがこのコロサ人の手紙の中に出てくるわけですけれども、パウロはこの24節、25節のところで、神様の裁きっていうのは平等だということを言っています。25節の一番後ろを見てくださいます。それには不公平な扱いはありませんなんて25節の後半に書いてますでしょ。24節のところでパウロはこう言うんです。そこからお読みしますが、あなた方は主から報いとして、御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。それには不公平な扱いはありません。24節でパウロはこの奴隷たちに対して、あなたたちには素晴らしい報いがあるんだということを言うわけです。これは奴隷たちにとっては驚きの教えでした。というのは、ローマの法律によれば、奴隷はたとえどんなものであろうと、財産を持つことができなかったんです。彼らはどんなに忠実に一生懸命働いても、彼らの地上の主人から褒美をもらうことなんてほとんどなかったんです。しかし、パウロはそういった奴隷たちに対して、あなたたちの地上の主人はそうかもしれないけど、天の主人は、素晴らしい報いを、褒美をあなたたちに与えてくれるんだということを教えるんです。そして、この25節、もう一度見ていただきますとね、この天の主人からの報いをいただくのは、奴隷たちだけじゃなくて、すべての人がそこに含まれることを、我々見て取ることができるわけです。見てくださいます。24節のところでは、主から報いとして、御国を創造する、永遠の御国です。天国です。その祝福の話をしていて、25節になると、不正を行う者は自分が行った不正の報いを受けます。この不正というのは、悪いことをするとか、不義を働くという意味なのに、そういう意味です。そういった不義を働いた者、悪いことを行った者には、それにふさわしい報いというのが神様から与えられるんだということを言っているわけです。ですから、正しいことをした者には神様の素晴らしい祝福があるし、罪を犯した者にはそれにふさわしい神の報いがある。このことは聖書が私たちに何度も教えてくれていることでしょ。なんて人間の中には2種類の存在、2種類の人しか存在しないわけです。神に喜ばれることをして神様から祝福をいただく者たちと、神に逆らって罪を犯して神様から裁きを受ける者たちです。そのことをパウロは言うわけです。そして4章の一節をご覧くださいます。そこで主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているんですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいって。パウロは奴隷たちだけじゃない、今度はその主人たちに対してもこういうことを言うわけです。地上の主人たちに対して、あなたたちの主人も天にいるんだから、その天の主人に対してあなたたちは正しくなければならないということを言うんです。正しくなければあなたたちはそれに対する報いを受けるんだって言うんです。ですから、奴隷であろうと、主人であろうと、地上の、ね。はっきりしていることは、神の前に正しいことをしたら、神様から素晴らしい祝福をいただく。でも神の前に罪を犯し間違っているならば、それにふさわしい報いをいただくということです。 そこに何の区別もない。奴隷だけは特別に厳しい裁きをとかね、主人たちは軽い裁きをなんてそんなこと教えてないわけです。みんな同じように自分の行ったことに対しての報いをいただくんだって。パウロは確かに社会においては残念ながら不公平が存在することを知ってます、ね、しかしパウロが言いたいことは、神の前には不公平は存在しないって言うんです。この不公平と言われている言葉、訳されている言葉ですけども、エコヒーキとも訳せるんです。人間の社会においてそういったことが行われるんです。この人が好きだとか、この人が嫌いだとか、そういったことで扱われたり、不当に扱われたりすることがあるんです。でもパウロが言ってるのは、神の前においてはそういうことがありえないんだって言うんです。すべてにおいて平等な神がすべての人を平等に扱われるんだ、そのことを言ってるんです。パウロは身分とか生活環境が違う人々が存在していることを知っています。裕福な人、貧しい人、教育を受けた人、受けなかった人、社会的地位がある人、そうでない人、確かに一見すると不公平が存在しているかのようです。でもね、皆さんに覚えていただきたいのはね、パウロはそういった違いに人々の関心を集めてるんじゃない、ね、パウロが人々に教えようとしていることは、確かにいろんな面での違いがあったとしても共通しているところがあるって言うんです。すべての人間に。それは何かっていうと、それは共通の責任を神の前に一人一人が持ってるということです。その責任というのは、主に対して従順であるかどうかという責任なんです。誰であろうと、身分がどうあろうと、すべての人の責任は主に対して従順であるということです。だからパウルはここで、奴隷に対しても、また主人に対しても、主に対して従順でありなさいということを教えたんです。それはもう我々ずっと見てきたじゃないですか。ね、夫としても、妻としても、親としても、子供としても。神がすべての人々に望んでいることは何か。神の前に、何です?従順であれって言うんです。主の御言葉に従順に従えって言うんです。それが、すべての人に神が望んでらっしゃることだって言うんです。さて、そういったことをパウロはここで教えるわけですけれども、今の私たちの社会を見たときに、確かに奴隷制度なんかないわけです。しかし、現在でも存在しているのは、使えるものと使えられるものとの存在です。例えば国家という枠組みの中においても、国のリーダーたちと国民がいます。職場においても、雇うものと雇われるものという関係が存在しています。ですから私たちはこうしてパウロが教えてくれたことを、我々は自分たちの生活に適用するわけです。ね、じゃあ私が今置かれているところにおいて、どのように歩んでいくべきなのか。ね、私は奴隷じゃない。しかし私たちの国において神がリーダーを立てになった。私たちはどうするべきなのか。我々は、このリーダー良くないとか、この人はひどいとか、いろんなことを言うことはできるし、いろんなことを言ってます。でも今我々が見てきたように、どうでした？奴隷は自分の主人に対して条件つけてよかったです。無条件だったでしょ？どんな主人であったとしても、その主人に従っていきなさい。神様が私たちに望んでおられることは何かっていうと、この国にあって我々のリーダーに対して従っていくことです。このリーダーを我々は祈りでサポートすることです。だってそういうふうに御言葉を私たちに教えてくれるからです。会社にあってだってそうです。大変なボスがいるかもしれない。この人さえいなければなんて思うようなボスがいるかもしれない。不当な扱いを受けて苦しんでいらっしゃる方がこの中にいるかもしれない。でもね、今御言葉を見てきたように、 神様はそのような中にあって何を望んでらっしゃるのか。条件つけないんです。そのあなたの上に立つ者に従っていこうとするんです。しかも、正しい動機を持って、正しい目的を持って、いやいやながらではなく、仕方ないというような態度でもなく、主に仕えるように、心から、そのリーダーに従っていきなさいというんです。ということは皆さん、私たちはこの国にあって、またさまざまな、そういった使えるものと使えられるものという、そういう関係の中において、神が望んでいることというのは、ね、私たちクリスチャンはこの国にあって、どこの国でもそうですけれども、最高の国民となることです。私たちは、神様からの責任として税を納めることが言われています。納めることです。カイザルのものはカイザルに返すとイエスもおっしゃった。神様が望んでいるのは、こんな税金を返すのはもったいないとか、そうじゃなくて、そのルールに従えというんです。我々クリスチャンは法を破る者たちではなくて、それを遵守するものです。なぜか、御言葉がそう私たちに教えてくれているからです。神があなたや私に望んでいることは、こんな政府だから逆らってもいい。こんな政府だから従わなきゃいけないじゃないですか。従っていきなさいって言うんです。職場においてもそうです。いろんな辛いことがあるかもしれない。しかし神があなたに望んでいることは、その職場において、ね、あなたは最高の、その、働き人となることです。その会社において最も信頼できるものになることです。その会社において最も勤勉なものとなることです。どの世界においてもそうなんです、皆さん。今もう我々が見てきて、もう繰り返す必要はないでしょう。神が望んでいるのは、私たちが何をするにも、どのようなところに置かれていようと、私たちは、今日というこの日を神様からいただいたものとして、今日という日を神の前に正しく勤勉に生きていくことです。学生たちがいるんだったら真剣に勉強することです。それは良い成績を取って良い学校に行って、そして良い仕事を得てではなくて、神が喜んでくださるために。みんな同じ目標を持って我々生きてるんです。同じ目的を持って生きてるんです。子供も大人も。その生きる目的ってのは、年を置いてから、定年退職を迎えてから変わるんじゃありません。我々が神の前に立たされるその時まで、召されるその日まで、我々はこの地上にあって同じ目標を持って生きてるんです。すべてのことを主のためにする。ひょっとしたら皆さんその話聞いてて、言うのは簡単だわなと。でも、私の今置かれている状況はあなた分かってないんだって言われるかもしれない。ね、確かにあなたの置かれている状況は私は知らないけれども。しかしいいです、皆さん。このように従順に従っていくっていうことは可能なんです。どうして可能かお話します。いいですよ。もうすでに私たちはコロサイ人の手紙の3章の16節のところから学んできました。何を学んだか。キリストの言葉が私たちを支配するときに、我々は変えられていきます。どんなふうにか。喜びを持ち、感謝を持ち、そして、従順なものへと変えられていくんです。エペソ人の手紙の5章の中でパウロは私たちに教えてくれるんです。聖霊に満たされなさい。じゃあどうなるか。その人は、喜びに満たされ、感謝にあふれ、そして、従順なものとなっていくんです。いいです。従順なものっていうのは、我々が一生懸命努力してそういうふうな人物にならなきゃいけないんじゃないんです。神様がそういう人物に我々を変えてってくれるんです。喜びを私たちは、なんとか一生懸命自分の心から逃げないように頑張らなきゃいけないんじゃない。神様と共に歩んでるならば、喜びが私たちのうちに溢れてくる。神と共に歩んでるのは私たちのうちが感謝に溢れてくる。 そして我々が神と共に歩んでいるならば、我々は従順なものになっていくんです。神様に対して従順なものに、御言葉に対して従順なものに神様は変えていってくれる。そうすることによって私たちはこの世の中にあって素晴らしいキリストの証をすることができるんです。神様はその目的のために私たちに今日をくださった。そして私たちを変えていってくださっている。何のためにか。この世にあってこの素晴らしい救い主の、この主の証をするためにです。だから私たちに神の喜びをくださり、私たちの心を感謝にあふれさせてくださり、そして従順なものとして私たちを神様は作り変えていってくれるんです。だから、もしあなたが神様と共に歩んでったら、歩んでるんであれば、従順に生きるということは難しいことじゃない。神様はそれをさせてくれるんです。ありますでしょ？神様の前に喜ばれようと、喜ばれることをしようとしている人は、やっぱり法律を破ることに対してはどうしてもできないと思う。ね、どの罪が軽くてどの罪が重いなんて言えませんけれども、規制乗車ができませんでしょ？責められるから。偽りを言うことも責められるでしょ？これは間違ってるって。なぜかというと神様は神の御言葉に従っていくように私たちを変えようとしていらっしゃる。そういう働きを神様なさるんです。ですから、主と共に歩んでいる霊的な人々っていうのはそういう特徴を持っているんです。喜びがあり、感謝があり、従順に生きるんです。だからパウロは無理なことを言ったんじゃないです。奴隷たちにとってできないっていうことをパウロは命令したんじゃないんです。できることを命令したんです。あなたは私にできないことをパウロは命じてるんじゃないんです。できることを命じてるんです。神によってそれが可能なんです。ですから、どのような立場にあろうと、あなたの上に立つ者に対して、そのように従っていきなさいって。でもう一つ私たちが学んでおきたいことっていうのは、ね、最初に見てきたように、パウロは奴隷たちに対して偏見を持っていませんでした。彼らのことを蔑視してなかった。パウロは奴隷たちに対して、あなたは自由な人に比べて劣ってるとか、あなたたちは生きてる値打ちもないんだなんて、そんなことを一言も言ってない。ね、皆さん。私たちはこの国に住んでいます。そして私たちの周りを見ると、残念ながら様々な偏見、差別が存在しています。過去もそうだったし、今もあるかもしれない。国籍だとか、部落の問題だとか、障害者の問題だとか、ある人々は、私たちはこんな生活をしているから敗訴だ。またこういう仕事に就いているから、こういう学校を出ているからエリートだ。と自慢して、そうでない人々、貧しい人々や地位の低い人や教育のない人たちを蔑視したりする。私も聞いて悲しいなと思ったのは、日本国籍でないから、また出身地が悪いから結婚に反対するようなクリスチャンがいたりする。障害者見たときに障害者だからかわいそうだと思う。イエス、こういった私たちは蔑視をやめなきゃいけないんです、ね。こんな差別をやめなきゃいけない。だって神様はそんなことをしてらっしゃらないんです。こんな差別を生み出したのは神ではなくて人間なんです。この世なんです。悲しいことにこの世にあって、今私たちニュースを見るとどれだけの子供たちが傷ついているのかって心痛くなりますでしょ。学校のいじめなんて聞いたら、ね、友達からキモいって言われたって、お前なんて生きてる資格がないとか値打ちがないなんて言われてるなんて、我々教会が今皆さん声を大にしてそういった人々にそんな嘘に惑わされちゃいけないということを言わなきゃいけない。我々が彼らに対して言わなきゃいけないのは、あなたたちは神によって作られた大切な存在だって。 確かに生まれ育った環境はみんな違うでしょう。しかし私たちにとって大切なことは、どの環境に生まれたからとか、何を持ってるから何を持ってないとか、そんなことはどうでもいいんです。我々が覚えなきゃいけないのは、みんな神様によって作られた大切な存在だと言うんです。パウロはコリント第一の手紙の12章のところで、そのことをこんなふうに言っています。18節のところからですが、コリント第一の12章の、しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が かえってなくてはならないものなんです。何をパウロは言ってます？みんな必要だということです。ね。耳は言うんです。目の方が良かったって。目が言うんです、手に向かって。あんたなんか必要としないって。頭が足に向かってあなたは必要としないって言うんです。パウロが言いたいことっていうのは、ね、みんな必要だって言うんです。みんな必要なんです。だからこの中で必要としない人なんか一人も存在してないんです。みんな必要なんです。みんな違う存在として神様によって作られたんです。特別に。私たちは決して、私はあの人のようでないからと、自分を卑下するべきではありません。貧しければそのことを卑下することも恥じることも必要ない。人と比較することを私たちはやめて、主に感謝を持って従順に従うことです。それでいいんです。豊かな人はそのことを自慢しないことです。人と比較することを同じくやめて、主に感謝を持って従っていくことです。それがあなたの責任です。どんな身分であろうとね、どんな地位であろうと、どんなものを持っていようと、どんな学校に行っていようと、どんな仕事をしていようと、ね、いいです。主の前にはそんなことはどうでもいいことなんです、ね、いいです。皆さん、今日我々学んできたんですけれども、パウロは決して、パウロの時代もそうだったでしょう。そして今の私たちの時代もそうでしょう。この世の目で人を見なかったんです。神の目で人を見てたんです。そのためパウロは神の前に本当に価値ある人がどのような人であるかということを知ってました。それは社会的に地位のある人でもない人でも、高学歴を持っている人でも持ってない人でも、数多くの名誉を博している人でも博していない人でも、貯蓄の多い人でも貯蓄のない人でも、多くの奉仕をしている人でも奉仕をしていない人でも、熱心な人でも熱心でない人でもないんです。神の前に価値ある人っていうのは、主に対して従順に忠実に歩んでいる人なんです。そういう人を神様は喜ばれるんです。我々クリスチャンが見なきゃいけないところをしっかり見るべきです。神がどんなことを私たちに期待していらっしゃるか覚えることです。神はあなたに何を期待していらっしゃる、何を望んでいらっしゃるのか。私に従っといでって言うんです。神様、私はあの人のようではない、そんなのはどうでもいいことだ、従っといでって。私はあの人のように学歴がありません、神様従っといでって言うんです。ね、それが私たちの神様に対する責任です。奴隷であろうと、主人であろうと、誰であろうと、主に従うことこそが私たちの責任であることを覚えてください。 恵み深い神様、罪深い私たちをどうぞ許してください。私たちはすぐにあなたがどんなことを私たちに望んでいらっしゃり、どんなことを期待しておられるのか、そのことをすぐに忘れてしまいます。人の目ばっかりを気にしてしまう愚かなものです。神様どうぞあなたの前に価値あることをして、あなたに喜んでいただくことができるように、どうぞ私たち一人一人をあなたが助けてくださって、私たちを導いてくださるように。あっという間にこの人生は終わってしまいます。後になって後悔を残さないために、神様、今日というこの大切な日をあなたの前に正しく、あなたに従順に従って歩んでいくことができるように助けてください。どうぞ一人一人の上に神様、素晴らしい導きと素晴らしい祝福を与えください。そして一人一人この中にいらっしゃる皆さんが、あなたの前に今日から私はあなたに従っていきたいというその決心を持って今日この場を去ることができますように。まだこの中にイエス様をお信じになっていらっしゃらない方がいたら、今日この日にあなたに逆らう生き方をやめてあなたに従っていこうというその選択を持って、その信仰を持って、この素晴らしい救いをご自分のものとされますように。神様どうぞ導いてください。あなたの恵みを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。